はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、ダメな先生だったとしてもというタイトルでお話をしていきます。ぜひね、今日の話はじっくりと最後までお聞きいただきたいと思います。祝日の朝に聞いていただいてありがとうございます。ダメな先生だったとしてもっていうことには、二つの意味があって、一つはですね、先生自身が自分自身のことをダメなやつだなと。ね、自分ってダメな先生だな。なんでこんなこともできないんだろうって責めてるパターン。これが一つですね。で、もう一つは、保護者から、うちの先生は本当にダメだな。なんか教え方が下手だとか、なんかね、なんであんなことしかできないんだろうっていうふうに親がダメな先生だって思ってるパターン。この二つがあるので、これ一個ずつお話をしていきたいと思います。話の結論としては、どちらにしても大丈夫だっていうことを、まあ、伝えたいんですね。で、まず自分自身が私ってダメな、先生だな、ダメなコーチだなと思っている時っていうのは、これ基本的に私大丈夫だと思ってて、っていうのも、ダメだなっていうところの自覚がある限り、絶対その人成長すると思うんですよ。で、私も、まあ、43年間生きてきて、自分ってすごいななんて思ったことないし、本当に、ずっと、まあ、ある意味ダメだなって思い続けているんですね。で、思い続けてるからこそ、どこをどうしたら良くなるんだろうかとかですね、じゃあどうしたらチームは強くなるんだろうか、勝てるんだろうかっていうことをずっと考えていて、少しずつ少しずつですけど、1日 1% ずつ成長していけるっていう実感になってるんですね。このダメなところをちゃんと自分で自覚してるっていうことが、むしろ成長への強み、裏付けみたいなところがあるんです。まあ、問題は自分ってダメだなっていうふうに思わない人の方が問題かなっていうふうに思うんですね。だからもしこれを聞いてるあなたが、自分ってなんか全然こういろんなことできなくてとか、試合に勝たせられなくてとか、強くね、指導できなくてとか、まあ何でもいいんですけれども、何か悩んでるとすれば、まあダメなんだって思っている時点で大丈夫だっていうふうに私は言いたいなって思います。はい。なのであなたは大丈夫ですっていうことがまず一つですね。で、もう一個取り上げたいのは、親がですね、あの先生ダメだな、うちの担任はダメな先生だとか、ね、うちのバスケ部の顧問はダメな人だとか、こういうふうに思った場合の話ですね。で、これ、まあ、実際に、相性とか、考え方の相違とか、いろいろあると思うので、こう感じること自体は、もう人間同士なんで、絶対あると思うんですよ。ある人にとって、素晴らしく、本当にこの先生いい人だっていうふうに思った人も、ね、ある人からすると、この先生全然ダメだっていうふうに感じてしまうってことなんで、これ客観的に、100% のね、100点の人っていないんで、もうこれしょうがないことだと思うんですね。例えば、すっごくやる気のある、A 君にとって、ね、ある先生がね、今日から朝練をしようと。毎朝7時に来いと。ね、先生も7時にはいるから、毎朝ね、シュートの練習して、頑張っていこうよっていうふうに言ったら、その A 君にとっては、本当に待ってましたとばかりに、あの先生いい先生だと、本当に熱心なんだよっていうね、ことになるし、A 君の親にとっても、本当にあの先生いい先生ねっていうふうになると思うんですけど、逆にね、そんなにバスケットを頑張りたくないと、家も遠いという B 君にとって、朝練やろうよって言われたら、これ迷惑でしかないわけですね。そしたらあの先生ね、何言ってんのと、そんなね、家の大変さも考えないで、軽くね、朝練なんて言ってね、あの先生が独身だし、学校、から家が近いからね、簡単に言うけど、うちは大変なのよと、お弁当作るのってあって、朝5時に起きなきゃいけなくて、どう思ってんのとかっていう話になってくるわけですよね。だから、その、朝練やろうよっていう一言が、その情熱のある先生が、A 君にとっては最高の先生に移るし、B 君にとっては最悪の先生に移るって、まあこんなもんなんですよね。だから、まあ、その、親御さんからして、あの先生は良くない。ね。あんまり、こう、うちの子に会ってないっていうことを、感じるのは、これもしょうがないと思うんですよ。で、私、メルマガの方のね、読者さんから毎日のように、質問をこういただいてるんですがね、結構多いのが、中学生とか小学生の保護者の方が、まあ、このバスケの大学聞いていただいてて、メルマガも読んでいただいてて、結構多いのが、うちの子は明らかに他の子よりも、まあ、うまいと思うんですけど、試合に使ってもらえませんと。で、これこれこうで、ね、うちの子は、まあ、こういうふうなことができて、今チームの状況はこうで、大してチームは強くもないんだけど、なぜかうちの子はね、レギュラーではなくて、 どう思いますかっていうようなのがね、結構あるんですけど、まあこれはね、ケースバイケースでいろんな返答をね、その時その時に私なりに誠実に答えさせていただいてるんですが、多くの方に一言だけこう付け加えていることがあって、それは、その先生の批判を家で子供の前で言うのはやめた方がいいですよってことを言ってるんですね。はい。もし、こう腹の中で、ね、親御さんが、先生の教え方はどうかなとか、もっとこういう風にしたら良くなるんじゃないかなっていう風に思っていたとしても、度が過ぎない限りはですね、なんか明らかにこうね、なんて言うんだろうな、問題になるような行動をしていない限りは、まあそれはもう人それぞれだからしょうがないと思うんですよね。価値観が合わないっていうことはね。だけど大事な子供を預けているから、ね、なんとかいい方法になってほしいってなった時に、せめてその先生のね、なんだろう、これはちょっと違うんじゃないかなと思いながらも、必ずこう、いいところがあったり、その、子供からすると意図が分かんなかったりすることを研ぎほぐしてあげるのが、家での会話なのかなと思うんですね。だから、一緒になって、子供がね、なんかイライラして、先生、今日もこんなこと言ってたと、よく分かんないんだよなっていうふうに言ったときに、本当そうよねと、あの先生って教え方が下手で、本当にもう、よく分かんないってこと、ママ思うっていうふうに言うことは、あんまり子供のためになってなくて、一緒にそうやって言っちゃうと、その子供はますますその先生に不信感を持って、どんどんその自分で学んでいくっていう成長がなくなっちゃうと思うんですよ。仮にその先生が客観的にダメだったとしても、反面教師って言葉あるじゃないですか。ね、こういうふうにはならないようにしようっていうふうに子供たちが自分で学んで、自分のいいところに生かしていくっていうことって子供たちできるんですね。なので、一緒になって悪い人なんだって、っていう認定を家でしちゃうと、子供はどうしてもね、そっちに引っ張られて、うちの先生から学ぶことなんて何もないや、ね、ママもそう言ってたもんっていう感じで、学びの機会を止めちゃうことになるので、一緒になってこう、悪口を言うのはやめた方がいいと思います。はい。で、その代わりに、なんか、その先生の意図って何だったんだろうね、とかですね。なんかこう、ちょっとでもその先生のいいところがあったりとか、すれば、一緒に考えていくとか、そんなことをちょっとするだけでも、子供の可能性ってのは無限大なんで、今、あなたがね、保護者として、この先生いまいちだなと思っている人からすらも、ちゃんとこう学んでね、自分にプラスに変える能力は子供にあるので、そこの目はつまないようにした方がいいんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで話をまとめていきますが、まず一つ目ね、先生自身が自分はダメだなと思っている場合、これはもう、成長の意欲の表れなんで、これは大丈夫です。はい。あなたは大丈夫です。というふうに私は言い切りたい。そして、客観的に保護者さんから見て、この先生、うちの先生はちょっとこういうところあるなっていうふうに思ったとしても、子供はその悪いところも含めて全部、自分の成長に変えるたくましさが全員にあります。だからそこは勇気づけてあげるっていうことが大事なんで、一緒になって悪口を言わなければ、それさえしなければ大丈夫というふうに思いますので、よほどこうなんか、通報するべきね、必要がある、バスケットで言ったらね、インテグリティに明らかに反するような指導をね、日常的にしてるとかっていうのは別として、情熱のね、方向がちょっとそれ違うんじゃないかなっていうふうにね、思うっていうぐらいであれば、指導方針のズレぐらいであればですね、一緒になって子供と楽しんで考えていく方が子供のためにはなるのかなというふうに思っております。私のね、いろんな経験からそんなお話をさせていただきました。どうでしたか？今日の放送ね、ちょっとでも面白かったな、役に立ったなと思った場合は、ぜひとも、チャンネルのフォロー、そしていいねのマークをして応援してくださると嬉しいです。もうちょっとだけお話をします。少しだけお待ちください。今ね、ボイシーのチャプター区切ってます。はい、昨日の放送は、まず指導者が楽しむということで、質問に答えるコーナーをやりました。もしよかったらね、この放送をまだ聞いてないやという方は、ぜひこのチャプターのリンクから聞いてください。影島さん、指導者が楽しむことを忘れてはいけませんね、と。勝ったら楽しいですが、その感情は、楽しいファンもあるかもしれませんが、なんか違う気もしますと。私は達成感、チームへの帰属意識、楽しさ、感謝など様々な感傷が混ざった気持ちです。それを総じてやっても楽しいのだと思いましたということでね。はい、本当にまず日常を楽しむということ大事ですよね。はい、コメントありがとうございます。トライさん、苦労や負担は本当に多いのですが、やはり楽しさを支えにやってますと。ただ中学教員が指導者として関わる、 生産性のある部活動は確実に終わりに近づいてますと。私自身もこれで最後を強く意識してますということで。これはあれですかね。部活動の地域移行の話だとか、っていうことなのかな。うん。まあ、まだまだ部活動の価値、やっぱり、むしろ高まると思うのでね、一緒に頑張っていければなというふうに思います。ありがとうございます。川田さん、まず指導者自身が楽しむ姿を見せること、子供は親の姿を見て育ちますから、一番大事なことに気づかされました。教えているとついつい目先の結果を求めがちになりますが、これからは親子で、まずは自分が楽しんでいる姿を見せるように意識したいと思います。また、小学生は集中力がなくて当たり前という言葉も、分かっていたつもりでも教育現場の三原先生に相談に乗っていただいたことで、どこか安心しました。ありがとうございました。ということでね。はい、カールさんのね、お話から、この話がね、昨日の放送が成り立ったので、ご質問感謝してます。ありがとうございます。最後、宮崎先生ですね。息子が小学校2年生でサッカーを始めてから、よく公園で2人でボールを蹴りました。私が教えるというよりは、息子がやりたいプレーの練習相手みたいな感覚でした。学年が上がり、ボールが飛ぶ距離もどんどん伸びて、成長ぶりを嬉しく感じました。今では高校1年生、私の指導する高校に入部して、毎日プレーする姿を見ることができています。お互いいろいろ気を使ってやりづらいこともありますが、気づいた点は遠慮なく指摘するようにしています。まず指導者が楽しむ、すごい大切ですね。今日も良いお話ありがとうございましたということですが、いやいや、こちらこそ素晴らしい、お話ありがとうございます。なんか最高ですね。親としてサッカー指導者として。ね、本当に息子さんの成長私も応援しております。うん、なんか素敵ですね。小学校2年生で。どんどんボールがね、飛ぶ距離が伸びて、成長ぶりを嬉しく感じた。いいですね。ちょっと泣けてきちゃいますね。はい。宮崎先生、いつもありがとうございます。ということで、今日もありがとうございました。また明日の放送ぜひぜひお会いしましょう。バスケの大学研究室では、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日、三原が記事を投稿しております。昨日ですね、2名の方が、加入していただいて、本当にありがとうございます。右肩上がりでずっと、人数が増え続けている、4年間続いているオンラインサロンですので、ぜひぜひよかったら遊びに来てください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。